私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、2013年制作。第6章、地域編。支え合う仲間がいれば気持ちが明るくなる。宮崎がん患者共同勉強会理事長、押川勝太郎氏。話を聞いた方々。宮崎がん患者共同勉強会理事長、押川勝太郎氏。NPO 法人がんサポート鹿児島理事長、三好彩氏。がんサロンネットワーク熊本代表理事、堀田めぐみ氏。セール科国際病院看護師、中村めぐみ氏、小井里和氏。近畿中央胸部疾患センター、社会福祉士、精神保健福祉士、池山春人氏。それぞれの方の顔写真があります。がんと共に働き、地域で暮らす時代。家族にも言えない苦しさを仲間と分かち合ったり、様々な悩みを相談したりできる場は貴重です。がんにかかった時に、地域の人とどう向き合っていくのか、地域の人はがん患者に対して何かできるのか、地域でがん患者を支える人たちにその取り組みについて聞いてみましょう。患者さんが持っている力にはすごいものがある。宮崎がん患者共同勉強会理事長、押川勝太郎氏。地域としてがん患者をどうサポートしていけばよいのか。まずは腫瘍内科医として働くうちに患者教育の必要性を実感し、共同勉強会で、がんサロンで、インターネットで支援活動を続ける押川勝太郎氏にお話を伺いました。誰でも参加できるオープンな勉強会を、大学病院に勤めていた10年ほど前から、がん治療に携わってきました。がん治療では、例えば抗がん剤の副作用や痛みは本人にしかわかりません。苦痛を主治医にしっかり伝え、自分で鎮痛薬や生徒剤を調整し、苦痛のコントロールができて、初めて治療がうまくいきます。先生、すべてお任せします。という人ほど、治療成績が悪いんです。治療成績を上げるために本人にもっと学習してもらおうと、僕は診療の時に様々な情報を伝えていました。でもとても時間が足りません。そこで自分の患者さんを集めて一度に説明しようと考えて、病院内で共同勉強会を始めました。2009年4月頃のことです。最初は毎月1回、土曜日に外来のスペースを借りてやっていました。参加者は自分の患者さんだけで10人弱くらいだったでしょうか。ところがそのうちに患者さん同士が仲間になってお互い励まし合い、すごく喜んでいることに気がつきました。2010年に僕は体調を崩して大学病院を辞めたのですが、共同勉強会は宮崎市内の病院に会場を借りて続けることにしました。大学病院の外に出ると同時に対象を広げて、宮崎県内のがん患者は誰でも参加できることにしました。今は参加者の制限は全くありません。ですから、がん患者ではない、単に興味がある人も時々参加しています。今までに医師、看護師、薬剤師、心理師などが来てくださいました。また、宮崎日日新聞社に熱心な方がいて、毎回記事にしていただいています。現在は毎回30人から40人が参加していますが、リピーターはそれほど多くはありません。コアメンバーの方は繰り返し来てくださいますが、1回だけで来なくなる人もたくさんいます。個別の人数としては、すでに300人くらいは来られたでしょうか。共同勉強会では、前半は僕ががん治療についての講義をします。後半は一人ずつ自己紹介や 近況報告を兼ねて発言してもらいます。同時に質問も受け付けます。すると質問が入った時に、僕が答えなくても、私はこうしていますよと答えてくれる人がいて、結構議論が白熱するんです。そこでこちらがいろいろ教えるよりも、お互いで教え合うようにしました。また、どんどん新しいことを提案して、実行していくことにしました。がんの患者さんたちはいろいろなものを失うばかりで、どうしても守りに入っています。何か新しいことをやると自信が湧いてきて、人生を広げる武器になります。いろいろな立場の人がいるので、いろいろなアイデアが出てきます。2012年の1月31日には、NPO 法人として宮崎がん患者共同勉強会を発足させました。その手続きも、そういうことが得意なサバイバーの方が進めてくださって、僕はほとんど何もする必要がありませんでした。法人化の話が出てから発足までに1年もかかりませんでした。共同勉強会の雰囲気はとても明るい。共同勉強会は月1回と限られているので、ここで友達を見つけ、患者さん同士でどんどん集まってお付き合いしてくださいと言っています。どこかに花見に行こうとか、グラウンドゴルフをしようとか、そういう小さな集まりをしょっちゅうやっています。健常者の集まりに出るのは気が引けても、同じがん患者同士なら気楽に付き合えます。がん患者の集まりだけれども、がんと関係がない行事でがんのことを忘れて楽しめます。それが患者さんにとっては嬉しいようです。共同勉強会の雰囲気はとても明るいんです。暗い話題ももちろんありますが、初めての人には明るすぎてちょっとイメージが違うとよく言われます。実は僕はそれを狙っています。がんはもう特別な病気ではありません。治療はきっちりやっても、それ以外の生活は普通ですよとアピールしたいんです。宮崎ではがんサロン197ページ参照の活動は遅れていると思います。2012年12月の時点で患者会自体が5つくらいしかなくて、お互いの交流もあまりありません。そもそも認知度が低くて、がんサロンって何ですかという感覚がまだまだあります。がんサロンを作ってほしいという要望があるので、あちこちの病院に何度も陳情に行っているのになかなか実現していません。ただ2013年くらいからは、だんだんできてくると思います。僕は体調を崩して2年ほど休養していましたが、宮崎全人会病院で診療するようになったので、7月からそこでがんサロンを始めました。宮崎全人会病院のサロンでは、ボランティアとしてソーシャルワーカーさんや看護師さんなど3、4人に参加してもらっています。共同勉強会のサバイバーの方も、スタッフとして支援に入ってくださっています。共同勉強会では何十人が一緒にやりとりしますが、サロンは少人数のグループに分かれて時間を区切って席替えをします。座った場所が悪いと思うように話せないこともあるので、いろいろな人と話せるようにするわけです。合コンと似ていますね。病院内でがんサロンをやると、病院で治療中の患者さんが来て、いろいろ話してくれます。やはり病院にあるサロンだと参加しやすいのでしょう。ただ、初めて来るときには大きな決心がいるようです。初めての人は会の案内を見てすぐ来るわけではありません。何ヶ月か前の案内を見て参加する勇気が出なくて、何ヶ月か見送ってから、今でもやっているのか、じゃあ行ってみようか、と思って、やっと来ることが多いようです。がんサロンという言葉が浸透していないこともあって、来るまでには大きなハードルがあるようです。病気のことを考えずに済む環境づくりを。僕はもともと消化器内科だったので、患者さんには高齢の方が多いんです。だから、就労が問題になることはあまりありませんが、仕事はどんどんやった方がいいですよと説明しています。 例えば孫の世話のような金銭的な報酬がないことでもいいんです。自分でも役立てるという思いが自分の存在価値、ひいては治療する意欲につながっていきます。それに仕事をやることで病気のことを考えない時間を増やすことができます。病気のことばかり考えないようにしなさいと言っても難しいでしょう。だから病気のことを考えずに済む環境づくりが大切だと思います。ただ仕事をするときにはセルフコントロールが大切だと思います。この病気は本当に調子が悪いときには自分でわかります。だから長年の治療で経験値が上がってくればセルフコントロールは可能です。それに患者本人がある程度は見通しが立てられないと雇う方も大変でしょう。患者同士で経験を教え合えばコントロールはさらにしやすくなります。患者さんが持っている力にはすごいものがあるので、ぜひ力を発揮してほしいと思います。インターネットで情報を共有。共同勉強会で話しても記録を取っておかないとその場限りになってしまいます。また8割は同じことを繰り返し話すので、あとはここを見ておいてくださいと言えるものがあれば便利です。そこでインターネット上でがん治療の虚実286ページ参照というブログを始めました。ブログと共同勉強会は連携していますが、内容は必ずしも同一ではありません。ブログにはかなり詳しいことを書いたりするし、また質問や講義のようなものがあったり、個別の質問が来たりします。テーマに合っている限りは、個別の質問にはできるだけ応じています。ただ、個別の質問とその回答は、了解を取った上で、個人情報を伏せて、なるべくブログ上で公開しています。個別に対応するだけなら、そこでおしまいですが、その質疑応答を他の患者さんが見られれば、情報を共有できます。便乗質問が出て内容が深まることもあります。ブログでは僕は第三者ですから主治医のような責任がありません。それで気軽に踏み込んで回答できるし、患者さんも質問しやすいのでしょう。僕にはがんの患者さんがどういうことに悩むかわかるし、患者さんは情報を得られます。主治医とのトラブルで患者さんが自分の誤解に気がついていないときには、主治医が考えていると思われる背景を説明すると案外納得してもらえます。また単純にこうするといいですよといったことは避けて、本人が自ら行動するようにアドバイスしています。例えば主治医が大丈夫と言うけれども心配だという人には、じゃあ大丈夫という根拠はどこにあるのか主治医に聞いてみたらどうですかと勧めます。ネットを見て共同勉強会に参加される人もいます。関東からわざわざ来たという方も何人かおられました。ネットは誰でもアクセスできるので、一般の方にがんについて知ってもらうのにも役立つと思います。ただ検索などでたどり着くのは意外に難しいので、大勢の人に読んでもらえるようにもっと工夫したいと思います。支援する側にもメリットがある活動を目指したい。ネットでも共同勉強会でも人に教えることは、僕自身にとってもとても勉強になっています。人に教えるために調べ直すうちに自分の知識が深まり、どういうふうに説明すれば理解してもらえるかトレーニングになります。また質疑応答をブログに反映させて、がん治療のデータベースとして患者教育に活用できます。誰かのために誰かが一方的に損をするのではなくて、支援する側にもメリットがある活動を目指しています。誰かだけがメリットがある状態では活動は続きません。歯車が噛み合ってうまく回転し続けるように調整する方法を探っています。日本社会ではがんが特別視される状態がまだ続いていますが、今はがんといっても誤解を恐れずに言えば 糖尿病や高血圧といった生活習慣病と同じです。これらも放置すると、将来脳卒中や心筋梗塞を起こしやすくなるので、治療が必要ながら完治は困難です。たとえ治らなくても、治療を継続しながら生活や仕事や家庭を守る。それを継続させるという意味では、普通の慢性病と全く変わりません。そういうイメージをもっと広めたいと思っています。仲間だからこそ一緒に泣ける。NPO 法人がんサポート鹿児島理事長、三好彩氏。患者同士が集まって支え合うというがんサロン。実際のがんサロンはどのようなもので、どのようにしてでき、運営されているのでしょうか。NPO 法人がんサポート鹿児島理事長である三好彩さんに語っていただきました。本当に自分らしく素のままでいいんだと思ってもらっています。7年前につなげよう命のリレーというイベントでがん患者さんが集まった後に、これからもみんなで顔を合わせる場所が欲しいねという声が上がり、2007年にがんサポート鹿児島286ページ参照が発足しました。私たちの活動の中心はがんサロンの開催で、メインのサロンは火曜日と木曜日の週に2日、県民総合保健センターの一室を借りて開いています。週2回開き続けるのは大変ですが、1ヶ月に1回ではなかなか来られないことがあるので、患者さんが来たい時にフラッと来られるようにと頑張って続けています。私たちががんサロンで行っているのは、患者同士が支え合うピアサポートにあたると思います。私自身が乳がんのサバイバーですし、スタッフの多くは自分がサロンに助けられたので、今度は他の人の役に立てればと思って来てくれている人たちです。がんサロンを運営していて、一時期、他人をサポートするためには心理学のような専門知識が必要ではないかと悩んだことがありました。でも相談を受けるうちに、同じ患者同士だから分かり合える。一緒に泣いたり共感したりできるんだと気づき、素人であることはかえってメリットだと思うようになりました。がんサロンはみんながなるべく居心地がいい場所にしたいと思っています。サロンには大勢の方が来られるので、たまに話が噛み合わなくなることもあります。そのような時は、なるべくスタッフが上手にフォローするようにしています。サロンは患者さんにとって居場所なんです。患者さんの多くは、家庭では気を使い仕事がなくなり、自分の居場所がなくなったと感じています。そんな人でも、ここでは本当に自分らしく、素のままでいいんだと思ってもらえます。企業がもっと緩やかに雇う体制を作ってくれたら。様々な人が集まるので、必要に応じて分科会のようなものを立ち上げています。例えば、若い世代の集まりが欲しいという声が多かったので、小児がんのサバイバーと35歳以下の患者さんのために、若者患者会キララを立ち上げました。この世代の人たちは本来ならバリバリ仕事をして仕事が生きがいになることも多いはずです。ところが癌になると治療のために休職せざるを得なかったり、治っても体力の問題で復職できなかったりしがちです。小児癌サバイバーのある女性は大学を出て就職したけれど、3ヶ月くらいでやっぱり体力が持たないと言って退職せざるを得ませんでした。キララの参加者は自分の体調に合わせてできる仕事が本当に少ないと言います。働き盛りの男性は大黒柱が働けないという負い目を感じて、家庭の中でギクシャクすることもあるようです。がんは治療サイクルが特殊なこともあるので、企業がもっと緩やかに雇う体制を作ってくれたらと思います。ハローワークには、がん患者専用の相談窓口ができるといいですね。 キララの若い世代の人たちの中では、自分たちで会社を作るしかないのかもという話も出ています。がん患者が自分が患者であることを意識しなくてもいい世の中が来ればいいと思います。そのためには患者会だけではできないことがたくさんあるので、他の NPO や一般企業などとも連携を深めていくつもりです。サロンに来ると自分を取り戻せる。がんサロンネットワーク熊本代表理事堀田恵氏。熊本ではわずか2年半の間に24ものがんサロンが立ち上がりました。がんサロンとはどういうものでどんな効果があるのでしょうか。2つのがんサロンを運営し、サロン同士のネットワークの代表者も務める堀田恵さんに話を伺いました。話の聞き合いだけで気持ちが元気になった。私たちのがんサロンで行っているのは、患者同士が対等な立場で話を聞き合うピアカウンセリングです。患者同士が話を聞き合うことで、互いにどんどん元気になれる。そんな場作りを一番大切にしています。私は2005年に急性リンパ性白血病を患った後、縁あって熊本県難病相談支援センターで働くようになりました。難病の方のピアサポートを支援するようになったので、ピアサポートについてもっと知ろうと、障害者のためのピアカウンセリング講座に1年間参加したんです。最初は上手に話を聞けるようになったらいいな、と思っていたところが、自分自身がどんどん心が解放されていき、ものすごく元気になれました。それがとても大きかったので、がん患者にも必要なのはこれだと確信しました。ちょうどその頃、がんサロンというものがあることを知りました。熊本でも郊外に小さながんサロンができていたので、出かけて行ってリーダーの方に、市内にもがんサロンを立ち上げてください。とお願いしたんです。すると一緒にやりましょうと言われて、二人で活動することになりました。まず、熊本大学病院と熊本市民病院に、がんサロンを開設してください、とお願いに行くと、熊本大学病院で、じゃあ開きましょう、と言っていただけて、市内で初めてのがんサロンが開設されました。熊本大学病院のサロンを体験した人たちが、自分が通う病院にお願いしたり、自宅を開放したりしてサロンを作り、また同じ時期に拠点病院も積極的にサロンを開設したことで、2013年6月現在で24箇所にまで増えました。私は今は大学病院と市民病院のがんサロンの運営に関わっています。がんサロンネットワークでサロン同士がつながる。熊本のがんサロンは半数以上が拠点病院のサロンです。病院のサロンのほとんどには患者の世話人がいて、医療者だけでやっているところは1、2箇所しかありません。病院や個人のお宅を開放する以外でも、市町村の保健センターの会議室を借りるなど、近隣の人やがんサロンで知り合った人たちが一緒に世話人になってやっています。がんサロンが増えたということと、がん患者の声を集約して外部に伝える道筋を作りたいということで、2012年の10月には、がんサロンの仲間と共に、がんサロンネットワーク熊本を立ち上げました。がんサロン同士がつながることで、県全体のがん対策に患者の声を届けたり、ネットワークでなければできないようなことに取り組んでいきたいと思っています。がんサロンネットワークで今後充実させたいことの一つに情報共有があります。メーリングリストを使って、うちでは今度こういう講座をやります。こういう音楽会をやります。といった情報を交換し、互いの会員が自由に出かけられるようにしています。もう一つ取り組んでいるのは、がんサロンのはしごのすすめです。複数のがんサロンを、今日はここ、明日はこちらという具合に、 参加して回ることをお勧めしています。サロンのはしごをすることで、月に1回程度では物足りないとか、近くのサロンはたまたま都合が悪くて行けないという場合でも、好きな時に参加できます。また、サロンにはそれぞれ個性があるので、私にはここは合わないと思うことがありますが、いくつものサロンを回ると、自分に合うサロンを見つけやすくなります。ですから、新しい参加者には、一箇所行って会わなくてもやめないで、三箇所くらいは回ってくださいね、とお勧めしています。患者と家族の思いは違う。サロンの参加者は、患者、家族、それに支援者のみに限定しています。初めての方は、震えるようなやっとの思いでサロンにやって来られます。そんな方たちにとって、居心地のいい場所にしたいと思っています。ただ、そうすると、なかなか一般社会に、がん患者の支援活動が広がりません。そこで、今度立ち上げた、がんサロンネットワーク熊本では、一般の方も会員になっていただけるようにしています。がんサロンで話をするときは、患者さんとご家族も、本当は分けた方がいいと思います。当初、熊本大学病院でサロンを開いたときには、家族席と患者席を分けていました。患者と家族の思いはやっぱり違うし、自分の家族の前では患者は思うことを話せないこともあります。家族の参加者が少なくなって、今はやむなく合同にしていますが、ご夫婦や親子で来られた時には、できるだけ別々のグループに入っていただくようにしています。がんサロンに来たある女性の患者さんは、ここにいる時だけが私が私らしくいられる時間です、とおっしゃっていました。彼女は家にいる時は元気なお母さんや元気な妻でいなければいけません。指先や足先が痺れて痛くても、痛い、辛い、と家では絶対に言えません。でもここに来た時は痺れて辛いんです、と泣きながら話しても大丈夫。だからここには必ず来るの、と言って、何ヶ月も通われました。そのうちに職場復帰をされたのですが、ここに来ると自分を取り戻せるから、と言って、今もサロンに通って来られています。休職していて収入がないけれど、治療費はかかります。熊本市では2012年の春に、20代から40代の就労、子育て世代の方のためのがんサロンを立ち上げました。そこでは仕事の話がとてもよく出ます。休職していて収入がないけれど治療費はかかります。貯金を切り崩して生活していて貯金がなくなったらどうしたらいいかわかりません。そういう話を聞くと本当に辛いのですが同じような状況の方はたくさんおられます。私は難病の相談員をしていますが、がんと比べると難病の就労支援は進んでいます。難病の方はハローワークの専門窓口に相談に行けるし、難病の方を雇用する企業に助成金を出す制度もあります。それに比べると、がんの患者さんには使える制度がありません。治療しながら働くことを考えると、セルフマネジメントがとても大事だなと思います。例えば、仕事と通院と、抗がん剤の治療をどうするか、医師とのコミュニケーションをどうするか、家族や周囲の人の協力をどうやって得ていくか、それらを自分で管理していかなければ、治療を受けながら働き続けることは難しくなります。慢性疾患の方向けには、慢性疾患セルフマネジメントプログラム286ページ参照という、セルフマネジメントのやり方を学ぶプログラムがあります。アメリカのスタンフォード大学が作ったもので、週1回、6週間のワークショップです。私自身がこれを受けて、とてもプラスになりました。がんの方にも、このようなプログラムを受けてもらえるようになればいいなと思っています。専門職の側も、大きな気づきや学びをもらっています。 聖路加国際病院看護師、中村めぐみ氏、今井里和氏。聖路加国際病院では、自院の患者に限らない、がん患者のための支援プログラム、がんと共にゆったり生きるを1996年から実施してきました。プログラムを運営するがん看護専門看護師の中村めぐみさんと、精神看護専門看護師の今井里和さんにお話を伺いました。できるだけ中立で正しい情報を伝えたい。がんと共にゆったり生きる286ページ参照は1回2時間5回シリーズのプログラムです。各回の前半は看護師、栄養士、ソーシャルワーカーなどの専門職がセミナー形式で情報提供をします。後半は小グループで参加者同士が自由に話し合い、それを専門職がファシリテート、会議などの進行を中立的な立場で支援すること。ファシリテートするグループ療法のような形式です。プログラム開始のきっかけは、聖路加看護大学でがん患者のニーズについて調査・研究をしたことでした。アメリカで実施されていた患者への情報提供に主眼を置いている ICAN コープ、I 大文字、CAN、C 大文字、AN、コープ、C 大文字、OPE というプログラムを参考にして、患者の主体的ながんとの共生を支える援助プログラムを開発しました。それが有効なことが分かったので、内容に修正を加え、1996年から当院でずっと続けてきました。当院のプログラムの特徴は、知識の提供に加えて、情緒的な支援のためにグループ療法的アプローチに重点を置いていることです。つまり、できるだけ中立で正しい情報を伝えるように気を配りながら、小グループの患者同士で気持ちを分かち合うことを大きな目的にしています。ただ、日本人は人前で話すことにためらいがあるのか、そう案内すると参加する人が多くはありません。ところが実際に参加すると、大抵の方が、とても良かった。もっとみんながこういう会に出られるように、どんどん宣伝してください。と言ってくださいます。プログラムの良さをどう伝えていくか、悩みながら広報活動をしています。患者同士のピアサポートとは違って、専門職がファシリテーターとして入るのも、このプログラムの特徴です。あまり個人的な話になってきたら、タイミングを見て、じゃあそれは個別に後で話しましょう、と言って、できるだけみんなで分かち合える話題に持っていくようにしています。私たちは答えを出す側ではない。がん患者を支援するプログラムですが、専門職の側も参加することで大きな気づきや学びをもらっています。病棟看護師として働いていると、退院後の状況を知る機会がほとんどありません。でも、このプログラムに参加すると、退院すれば家事や仕事など日常生活の様々な気がかりがあることや、医療者とすぐ連絡を取れない不安が大きいことがわかります。そこで入院中から退院後の日常生活のことにも気を配ったり、退院時に緊急連絡先を伝えるなど、より細やかな配慮ができるようになりました。プログラムには専門職も普通の服装で対等な立場で参加します。大事にしているのは、私たちは答えを出す側ではないということです。私たちが何かしてあげなければ、アドバイスするのは私たちという感覚で一生懸命になっても、結局病気を持って生きていくのは患者本人です。そこで必要なのは本人の気持ちを理解して、様々な意思決定をサポートしようとする姿勢です。また、医療者はあまり自分の気持ちを出しませんが、患者の話を聞いて、それに対して感じたことや考えたことを伝えるという自然な会話を通して、関心と理解を示すことで、患者とのコミュニケーションが深まり、関係性を良くすることが分かってきました。新しく参加するスタッフには、 グループ療法の考え方などについて、事前に文献学習をしてもらいます。ただ大切なのは、グループが終わってからの振り返りです。あそこでなぜもう少し詳しくその思いを聞かなかったの？などと問い直すことが、若手看護師には非常に良いコミュニケーションのトレーニングになるようです。家族など周りの人を支えることも必要だと感じていたので、4年前からは家族の方や親戚、ご友人などが参加できる大切な人が癌になった方へというプログラムを開始しています。こちらはグループ形式ではなくて、セミナー形式での情報提供が中心ですが、できるだけ家族をはじめ、周囲の方々へのケアもこれから発展させていきたいと思っています。まず、がん相談支援センターに駆け込んでください。近畿中央胸部疾患センター、社会福祉士、精神保健福祉士、池山春人氏。全国のがん診療連携拠点病院には、がん相談支援センターが設置されています。がん相談支援センターは、どのような役割を果たしているのか、また、どのように利用すればいいのでしょうか。がん相談支援センターで、がん専門相談員を務める池山春人さんにお話を伺いました。相談員のレベルアップが欠かせない。がん相談支援センターでは、がん専門相談員ががんに関する様々な相談に対応しています。相談員の多くはメディカルソーシャルワーカーと看護師で、センターによっては心理師などが配置されているところもあります。いろいろな職種が連携して、専門分野を活かしながら相談に応じています。がん相談支援センターがうまく機能するためには、相談員のレベルアップが欠かせません。がん診療連携拠点病院、国指定の各がん相談支援センターには、国の研修プログラムを修了した相談員を置くことになっています。現在の研修プログラムは国のものですが、これからは各都道府県で、その地域の実情に即した研修ができるようにと、準備が進められているところです。相談事例を相談員個人や個々のセンター内に留めてしまっていては、せっかくの経験が生かされません。相談事例を積み上げて整理し、こういう相談にはどう対応するかという枠組みを作っていく必要があります。2011年には、がん相談研究会が立ち上がり、全国の相談員が集まって、事例報告や事例検討をして、スキルを高める活動を始めています。とにかく話すことが大切です。現在、私の所属しているがん相談支援センターに持ち込まれる相談内容は、主に4種類あります。今後の療養場所をどうするか、生活費や治療費をどうするか、家族や主治医との人間関係、セカンドオピニオンなど、治療法についての相談がほとんどです。ただ、一つの相談の主訴は氷山の一角で、その裏には水面下に隠された様々な問題とつながっています。例えば、これからの医療費や生活費をどうしようという相談の裏には、仕事が続けられなくなりそうだという就労の課題、問題が隠されている場合もあります。そういう最初は語られなかった課題、問題を見つけ出し、相談者と共に整理することも、がん専門相談員の仕事です。ですから、相談を持ち込むときには、内容を絞って整理する必要などはありません。ちょっと不安だ、といった小さな相談でもいいので、まずは、がん相談支援センターに駆け込んでください。治療を受けているところとは、別の病院のセンターでも構いませんし、電話でも、センターによっては、メールやファックスでの相談も可能です。相談は3つの話すことにもつながっていきます。課題、問題を解決していくためには、まず話すことが大切です。話すことで少し視点を変えて話す。つまり、客観的に見ることができます。そして、話すことで 自分を話す、つまり解き放たれることができると言われています。214ページ、図、ソーシャルワーク。出典、コンセンサス、がん治療、2008、ボリューム7。ナンバー1、各職種におけるサイコオンコロジーへの関与。7、ソーシャルワーカーの立場から、田村さと子。説明、ソーシャルワークの段階を矢印で示されています。文章化して読みます。まず、話す。困難や思いを話す。傾聴する。そして、話す。状況を事故から話し、客観視する。ソーシャルサポートする。そして、話す。困難から事故を話す。解放。話すことと聞くことの相互変容プロセスです。図、終わり。どんな相談でも受け付けることが役割。がん相談支援センターの役割は、まずワンストップでどんな相談でも受け付けることです。心理的サポートを行いながら、相談者の困りごとを共に考えて正確な情報を提供し、次に相談すると良さそうな機関や専門家につなぎます。例えば、今の仕事を続けるにはどうするかという相談なら、必要に応じて会社の人事の方や産業医に連絡して、主治医や看護師を含めたカンファレンスをセッティングすることもあります。がん患者の就労支援の必要性は3年くらい前から大きく取り上げられ始めました。しかし、障害者分野と比べると、法整備など社会の対応がまだまだ遅れています。がん患者の就労に特化した相談窓口は、公的・民間を含めてほとんどないため、相談者の背景やニーズに応じて、会社の窓口とか社会保険労務士、労働の専門家などにつないでいるのが現状です。それでも社会的な取り組みは徐々に広まってきています。例えば大阪府には、ジョブプラザ大阪、JOB プラザ OSAKA、286ページ参照。という、一人親や障害者といった就労困難者の就労をサポートする機関があります。2012年の12月からは、このジョブプラザ大阪と拠点病院が連携して、がん患者の就労をサポートする取り組みが施行されています。がん相談支援センターに本当に気軽に患者さんやご家族に来ていただけるといいなと思います。また、相談支援センターが病院内だけではなく、地域にもできて、在宅療養や介護のことを含めて相談できるようになるといいなとも思っています。